恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、すべてのものはあなたによって作られました。私たちも神の作品として母の胎の中であなたが組み立ててくださり、世界でただ一人しかいない特別な大切な存在として、私たちを愛するためにまた喜びの対象として作ってくださったことを、このように命を与えてくださったことを感謝いたします。生まれる前から私たちを背負ってくださっているあなたは、たとえ私たちが弱いを重ね白髪になっても、またたとえ寝たきりになったとしても、最後まで私たちを見捨てることなく背負い続けて約束の地へ導いてくださることを覚えます。旅の途上にそれぞれが旅をしております。しかしあなたが不思議な導きの中で今朝この場所に私たちを集めてくださったことをありがとうございます。今日でしか聞くことのできない御言葉を主よ、どうかあなたが親しく語りかけてくださり、神様、これからの旅路をさらにどのような方角を目指して歩んでいったらよいのか、その方向をまず確かに示してくださり、また神様、具体的な助けや導きも備えてくださいますようにお願いいたします。小さきしもべが語ろうとしていますが、このものを清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに分かりやすく語ることができるように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
アブラハムという人物について順番に見てきましたけれども、今日一つの、この大きな山の部分であります。聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれております。皆さんのお手元にも聖書があるでしょうか。旧約聖書は、この前半の3分の2ぐらいの分量でしょうか。そして後半のところに新約聖書がありますけれども、神様が人間と、神様が皆さんと契約を結んでくださった、その契約の書です。実は今日読んでおります創世記の中に出てくるアブラハムという人物は、日本語の聖書ですと新約聖書の一番最初に出てくる名前です。マタイ福音書というところ、カタカナが多くてこれだから聖書は読みたくないとつまずく方が多いんですけれども、そこに最初に書かれている名前がこのアブラハムです。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、そういう書き出しで新約聖書も始められていくんです。ですから新約と旧約をこう貫く要となる人物、まさに信仰の父と呼ばれる方のことを私たちは学んでいるのです。その方が仰いでいた神は、私たちと同じこの時代にも生きて働かれる神でありますし、その壮大な計画は今も続けられています。小さな町や村だけではなく、その地方一帯だけではなく、一つの国でもなく、全世界のすべての人がその方の祝福の中に入れられていく、その方の恵みと憐れみと救いの中に招き入れられています。イスラムの人であってもこのアブラハムをやはり信仰の父と見ますし、もちろんユダヤ人であっても、新約聖書の部分は信じないユダヤ人の方であっても、このアブラハムはですね、やはりこう信仰の父なわけであります。クリスチャンはもちろんそうですね。アブラハムこそ約束されていたこの信仰をまさにそのまま生きてくださった方、そのように覚えますけれども、このこれまでの歩みを振り返ってみたいと思います。今日読みましたところに、このこれらの出来事の後と書かれてありましたから、そこをですね飛ばしますと、ここだけいきなり読む方もいらっしゃると思うんですけども、神様ってなんて冷たい方だろうからとかですね、 なんてひどいことを大変な目に遭わせる方は、あまり信じたくないなというふうに思われるかもしれませんので、これらの出来事の後と書かれていることについて、少しこの後ろを振り返ってみたいのであります。このアブラハムに関することは、創世記の11章の後半からありましたが、見ていきたいと思います。歴史の地理の時間に、シグリス・ユーフラテス川という川の名前が出てきたのを覚えていらっしゃるでしょうか。そのユーフラテスという川の、川下のウルという町に、アブラハムは生まれたようであります。そこから川上にあるカランという場所に移り住み、そしてお父さんと一緒に生活をしていたようであります。生まれた町も、また移り住んだところも、月を神様として拝む、そういう宗教が盛んに行われていた場所でありました。ヨシアキという聖書の中には、アブラハムのお父さんも、実は、この聖書の神様ではない、いろんなものを神として拝んでいたということが記されております。お父さんのテラが死を迎えていく。その後、アブラハムは、主なる神様からの呼びかけに応えて、旅を始めていきます。その招きの言葉が、呼びかけが12章に記されていたようであります。その後、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。慣れ親しんだ、履き古した靴を脱いで、新しい靴を履きなさいというようなものですね。居心地が良い、勝手を知っているその場所を離れて、全く新しい旅を始めるんだ、アブラムよ。そう神様はおっしゃったのであります。まあ、正確によりますけれども、冒険好きな人もいますし、このあんまり変化を好みたくないという方もいらっしゃるでしょうが、皆さんはどちらでしょうか。この時アブラハムは75歳になっていたんです。その心の持ち方によってはですね、もう私の人生は先が短くないと、短いと間違えました。それでですね、もう最後の集大成をしようと、このなるべく自己保身に走る方もいらっしゃるかもしれません。静かに、残された時間をですね、静かに過ごしたいとかですね、あまり冒険をしたくないと。ところが神様はそのような方にですね、とてつもないチャレンジをするんですよ。あなたがこの慣れ親しんできたこの生まれ故郷を離れるんだ、父の家を出るんだ、そして私が示す地に行くんだよ。そういうことをすれば、私はあなたを大いなる国民とする。あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。名前が祝福さんになる。そしてですね、その祝福はとてつもない桁外れの祝福でありました。あなたを祝福する者がいたならば、私がその人たちを祝福しよう。でもあなたを呪うような者、あなたに意地悪をしてくるような人がいれば、私があなたに代わってその者たちを呪う。それほどの恐ろしい祝福の中で、地上のすべての民族はアブラムよ、あなたによって祝福されるのだと、全世界の祝福の源として神様はアブラムという人物を選び、そしてこれから共に旅を始めていくということでありました。アブラムがその場所を出た時には75歳、奥様のサライは10歳年下でしたから65歳、約25年四半世紀の長い旅が始まっていくわけです。神様は真実な方です。アーメンと呼ばれる方です。絶対に嘘偽りを言いません。人間は愛しているよとか言いながらですね、一緒に生涯ね、死ぬまで一緒に歩んでいこうねなんて言いながらですね、2年も3年も経たないうちにですね、あっという間に、成田離婚という話もありますけども、 もう新婚旅行が終わるか終わらないかの状態の時にですね、もうその言葉がですね、下の根が乾かないうちにどこかに飛んでしまうということはあり得ます。十分あり得ます。しかし人間の言葉がそんなに琴の葉のように吹けば飛ぶような葉っぱのように軽かったとしても、このアブラハムの神は違います。絶対に約束は守ってくださる、果たしてくださる方です。嘘は言わない、表裏がない、本当に真実で信頼して疑いのない、裏切られることのない確かな存在であります。ところがいい加減なのは私たちの方であります。よくクリスチャンをからかうのにですね、アーメンそうめん、ヒヤそうめんとかいう言葉がですね、昔から言われるんですけども、日本では、ですからですね、どちらかというとこの信仰を持つ、聖書を読んだりクリスチャンになるということは、なんか弱々しいそうめんのようになる人じゃない、なるんじゃないかと、弱い人が持つのがこの聖書じゃないかと、そんなふうに私も思っていたんですが、実はそうではなかった、大きな誤解を私はしていたということを今覚えます。そうめんのように引っ張ればすぐにプチッと切れてしまうような、そういう脆さを持っているのは実は私の信仰であり、人間の信仰であり、そしてまさにこの力強い命綱のような、全体重を委ねても、自分の全存在を委ねてもその綱が切れないというほどの力強い約束を果たしてくださるのはこの神ご自身なのだということです。アブラムは神の約束を信じて旅を始めます。信仰の旅です。約束の地を目指して旅を始めるんです。しかし頼りになるのは神様の約束の言葉しかない。遠い先を見通すことはできない。一歩先を神様は照らしてくださいますが、その先は五里夢中、一体何が起こるかわからない、どうなるのか全くわからない。そこでこそ信仰が試されて、信仰が働く機会になるわけですけれども、しかしアブラハムはですね、ことごとくこれまでつまずいてつまずいて転んできました。信じきれないという弱さがいつも付きまとっていました。信仰の父として選ばれたのであるならば、さぞかし立派な人だったんでしょうか、私とは違いますよねと感じる人が多いんですけれども、そうではありません。これまで何回も見てきたように、アブラハムという人物は私たちと同じ器の小さい、取りに足らない小さきものであります。ある面普通の人以上にこのキャパシティが少ないというかですね、卑怯だというかですね、自分勝手というか自己中というか、そういう人物なのであります。何回か奥さんのことを、これは奥さんじゃなくて妹ですと偽ってですね、半分しかこの真理を語らずに、そのことのゆえに奥さんが誰か他の人の奥さんとして召し取られていく、家庭崩壊の危機が何度かありました。さらには人間的な考えで、奥様との間に子供が与えられないので別の女性を用いて代理出産をして、そしてその子が約束の子になるようにという、このいろんなことをやるんですよね。でもそういう中でも本当にこじれていきます。もう人間関係がもう絡まった糸のようになってですね、もうどうにもならない、板挟みの状態になって、どちらを捨てることもできない、この責任が果たせない、まあ、よくですね、責任が果たせないようなことはするなと言われるんですけども、もう本当にそういうことは多々あります。しかし神様がその度に尻拭いをして、その度に神様が責任を全部かぶってくださって、また再び新たに旅が出発できる、そういうことが何度もこれまであったんです。そして四半世紀、25年の長い歳月の後、アブラハムが100歳、サラが90歳の時に約束の子イサクがついに与えられました。主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通り主はサラになさったと、そのように前回読みました創世記の21章の冒頭では記されていました。この22章はおそらくこの約束の子が生まれてから10年ほど経った時ではないかと考えられます。もう一度創世記の 21章の後半と22章のところですね、見ていただけますと、21章の一番最後でですね、アブラハムは長い間ペリシテ人の地に滞在したとありますから、この21章から22章の間もですね、かなりのこのギャップがあるんです。1年や2年ではなかったと思います。少なくとも生まれてきた息子が血離れをしただけではなくて、自分の足でもちろん歩くことができる。そして重たい焚き火も背負ってお父さんと一緒に山登りをすることもできる、そういう年齢になっていました。小学生から中学生ぐらいでしょうか。10年近い歳月がそこでまた流れていたんです。これらの出来事の後と今日で語り合って始められます。そこには圧倒的な神の真実がありました。アブラハムが不信仰でも信じきれなくても、その人間の不信仰を超えて神様は約束を果たしてくださるという、そういう神様の真実がありました。それこそが閉塞感を打ち破る神の真実であります。皆さんはこう道路をアスファルトでこの固めていく、舗装していく、その場所を見たことがあるでしょうか。田舎の道ですとですね、もう綺麗にアスファルト敷くんですけれども、でもですね、ちょっとしたこの隙間からあっという間に雑草が出てくるんですよね。そうなんですよ。人間がどんなに不信仰で閉塞感でこのアスファルトのようにですね、神の真実を覆い隠そうとしても、神の真実は雑草以上に力強く、本当にそこの閉塞感という壁を突き破って上に出てくるんですよ。これらの出来事の後、そうです、アブラハムがもう十二分に神の真実を体験した、これでもかと言わんぐらいに約束は必ずそうなるんだと、もう肌を持ってこう体験、苦い経験を通してこれまで味わってきた、その集大成のこの晩年の時期です。ですから最終試験と言われるようなとてつもない大きな試練が課せられるのであります。神様いきなりそんなとてつもない試練を与える方ではありません。しかし少しずつ少しずつ私たちを養い育て、時にはつまずかせ、でも耐えられない試練には合わせない、耐えることのできるように、やり直して立ち上がることができるように、神様はその程度の試練を十分に分に配慮して、これまでの試練だったら耐えることができるだろうということで、ギリギリのところ神様は私たちにそのようなところを通されます。さて、どのような試練が与えられたのでありましょうか。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えたと一節には記されています。本当に実の親子のように深い信頼関係がそこにあったと思うんです。もうわだかまりがない。本当にその祈りがすぐに神様に聞き届けられる。こう直接神様とつながっているという、その、なんていうか、そういう関係が、太いパイプが出来上がっておりました。しかしそこで語られたことはあまりにも耳を疑うような言葉であります。2節、神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。全焼の生贄とは何でしょうか。それ焼き尽くす捧げ物です。なんと神様はよく知ってました。あなたの子、あなたの愛している一人子、イサク。十分アブラハムがもう本当に愛してやまない大切な大切な、それ以上に大切なものはないと思われるほどの宝物がイサクだったということを神様も重々承知です。しかしそのあなたの愛している一人子、かけがえのない一人子イサクを私に全焼の生贄として捧げるのだというんです。その言葉も衝撃的ですが、その後のアブラハムの姿も衝撃的です。翌朝早く、おそらくこの朝になるまでの間に アブラムはあのイエス様がゲッセマネというところで祈られたような血の汗を流すほどの祈りをなさったでしょう。しかし翌朝早く、はっきりと神の御心が分かりました。もう従うしかありません。信頼を持って一歩前に進み出す以外にありません。しかしその従う姿は非常に驚くべきこの冷静さを持っているんですね。一言も神様にその後ですね、口答えをしたり言い訳をしたり文句を言ったり、そういうことは見られないんです。ただ本当に従順に素直に従っていくアブラハムの姿があるのです。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き火を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供はあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。礼拝という言葉、特に旧約聖書の中では礼拝ということは、犠牲を捧げるということがあります。それがなければ礼拝ではないと言っても過言ではありません。礼拝をして帰ってくるんだと言いました。私と子供とはあそこに行き、礼拝してあなた方のところに戻ってくる。行きだけでなくて帰りの道のりも息子と一緒に帰ってくるということを覚えているような言葉です。しかしやろうとしていることは、その山の上でその子を殺して神様に捧げるということであります。日本にもあるでしょう、人見悟空と言われるものです。でもそれとは違うと思うんです。しかし非常に似通った、なぜこの聖書の神様はそんな厳しい恐ろしいことを命じるのかというところで疑問が出てこない人は珍しいでしょう。しかしアブラハムは黙々とそのなすべきことに向かってことを進めていくのです。6節、アブラハムは全焼の生贄のための焚き火を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀を自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクはですね、お父さんに質問をするんです。これがまたちょっとこのドキッとする質問なんですよね。子供の時にお父さんとかお母さんにドキッとすることを言うんですよ。お父さん、お父さん、なんだ、なんだイサク、火と焚き火はありますが、お父さん全焼の生贄ないよ。羊はどこにあるの？そう聞いてくる息子がいるんですね。お父さんはどんな気持ちでその後の言葉を言ったでしょうか。イサク、神ご自身がね、全焼の生贄の羊を備えてくださるんだよ。こうして二人は一緒に歩き続けます。二人が神が命じられたその場所にいよいよたどり着きます。そうしますとアブラハムはそのところに祭壇を築いていきます。焚き火を並べます。その後自分の子イサクを縛り始めます。そして祭壇の上の焚き火の上に、その自分の一人を愛してやまない息子を上に乗せるのであります。そしてアブラハムは手を伸ばして刀を取りました。そして自分の子をほぐろうとしたのであります。刀を振りかざして、今まさにその子の命を絶とうとしている。レンブラントが描いたような衝撃的な光景です。まあ実はこの創世記22章はですね、来週後半を味わおうと思っておりまして、どこで区切ろうかなと思っているんですけども、 おそらくですね、このテレビドラマシリーズとかそういうのであるとですね、ここで終わっちゃうんだ。ついにこの振り上げてこの緊張のクライマックスに到達して、この後どうなるのかっていうところでおしまい、次のまた来週とかですね、なんですけど、ぜひ来週来ていただきたいんですけども、でも来週どうしても来れないという方がいらっしゃるかもしれませんので、まあ、少しだけですね、後半のところも見ていきたいと思うんですけれども、それにしてもこのアブラハムの姿を皆さんはどうお感じになりますか。信仰の父という姿をここで神様はそのいぶし銀のようなですね、これまで25年かけてこの育て上げたその輝きがそこで輝きを放っている、その姿を皆様見ることができるでしょうか。非常に父なる神様にも似てきておりますし、非常にイエス様にも似ています。特に受難週を今迎えていますが、黙々と十字架に向かっていくイエス様の姿に非常に似ておりますし、それを天のところから陰で静かに見守っていた父なる神様の姿に非常にこの重なってくる姿があるんです。苦しみが作る、聖書が語るというかですね、神が与えてくださる苦しみが作り出すものは美しいと思います。それも耐えられないほどの、もう神様勘弁してください、いい加減にしてください、なぜ私をここまで苦しめるのかと叫ばずに折れないほどの苦しみのところを通されることがあるでしょう。しかしその苦しんでいる姿が父なる神様を証ししている、あるいは受難へと向かわれていくキリストの姿をまさに証ししている生き様になっているということがあるのです。こんな言葉が聖書にあります。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道、出口も備えてくださいます。コリント人の手紙第1の10章13節の有名な言葉です。人生には長いトンネルのようなところを通されることがたくさんあるでしょう。この前キャンプに行った小学生はですね、すごいトンネルが好きでですね、トンネルが出てくると、ああトンネルだとか言ってですね、喜びながらキャンプ場に向かったりしたんですけども、でもですね、トンネルにも短いトンネルと長いトンネルがありまして、短いのはすぐ先にこの見えてるんですよね、出口が。明るいか見えています。ところが、長いトンネルに入ると、行けども行けども、まだ出口が見えない。まだ光が見えないという、この、ま、ずっとこうですね、いつまでそれが続くのかわからない感じの、ちょっと不安になりそうなそのトンネルがあるわけですよね。しかし、聖書が語っていることは、どんなに先が見えない長い長いトンネルを通らされることがあったとしても、神様は必ずそこの先に出口を備えてくださっているんだよということです。苦しみの裏側にあることは、一つは出口があるということです。さらには苦しみを通していなければ本当に味わうことのできない心からの喜び、また絶大な神様の祝福、また神様の備えてくださっているものがそこにはあるのです。今危機の時代だと言われてますね。危険の機にチャンスの、まあ、機械の機でもあるんですが、チャンスの機ですね。前にも申し上げましたが、この危機という言葉は、漢字にしますと危険の機と機械の機によって 成り立っております。非常にこの意味深な言葉ですし、聖書的な言葉だと思うんですよ。信仰にとっても危機的な状況というのはあります。信仰を失いかねない、そういう危険な状態です。つまずいて信仰がなくなる、もうそんな神様は信じないと言って教会に来ない、聖書も読まない、信仰を捨てるという、そういうほどの危機になり得る、そういう試練があります。しかし同時に信仰がさらに深められて、そこでこそ信仰を働かせて約束のものをしっかりと自分のものとして掴み取ることのできる、次のステップにそれを踏み台として登っていくことができる、そういうチャンスにもなり得るということです。試練と訳されている言葉もそうなんです。試練と訳されている言葉は同時に誘惑というふうにも訳せるんです。しかし神様が試練に合わせる目的、誘惑に合わせる目的は、憐れみによって選んだ器を練りに練って磨きに磨いて、そして素晴らしい輝きを放つ宝石にしていくということです。宝石だって磨かなければ光らないということを申し上げます。実はさっきもですね、礼拝が始まる少し前に宅急便の方が来まして、野町マリ様宛てに荷物が届いております。また女性に間違われるとか、もうこれ生涯続くだろうなと思ってるんですが、でもですね、忘れることができないのはそのエステティックサロンから来たその言葉ですね。宝石だって磨かなければ光らない。そうなんですよ。どんなに美しい方であっても磨かれなければ美しさは増しません。もうただの原石、掘り出されたばかりの全然輝いてない原石と同じです。しかしそこに難しい厳しいところがあるんですよね。どのようにして宝石が美しい輝きを放つことができるようになるのか。宝石細工師がでかいハンマーとかですね、いろんなグラインダーとかですね、そういうのでカットして磨いてガーッとか言ってですね、歯医者さん以上に嫌な音しますと思う。硬いですから、頑固ですから宝石。でももう神様勘弁してください、もうやめてくださいっていうところをもう削ってですね、容赦しないんですよ神様。でもそれは何のためですか。私たちが本当に光り輝く宝石となるためであります。神の栄光を余すところなく光り輝かせて、この人を作った作品、この作品を作った作者こそ素晴らしい方だと言って、作品を通り越してその作った作者が本当に褒めたたえられていく。作られたものが素晴らしいんではなくて、それを作った人が素晴らしいんだよということを最高に表していく、神の栄光を余すところなく表していく、あのキリストのような素晴らしい人格を持ったものに磨き上げるために、神様はありとあらゆる苦しみを用いられます。この22章で語られているものは、いわゆる十字架信仰というものと復活信仰と言われるものがあります。もう信仰の要の部分です。両方どちらも欠けてはいけない。十字架信仰と復活信仰、これがあって初めてこのセットなんですよ。十字架信仰だけですとちょっとやっぱり希望がないというかですね、この悲壮感漂う、もう主と一緒に死にましょう、もう本当にこう自分の十字架を背負ってキリストに従い、キリストのために苦しみましょうっていうところで終わり可能性がありますが、でも来週復活信仰を見たいと思います。でも、今日は特に聖餐式もありますから、この十字架の苦しみについてもう一度覚えたいと思うんです。実はこのアブラハムがイサクを捧げたその後、しばらくのうちにこの同じモリアの地という場所で、山ではなくて丘だと言われておりますが、そのアブラムがイサクを捧げたと同じ場所でイエス・キリストという方が十字架にかけられて殺されました。同じ場所です。モリアという地名はそば、やがてカルバリとかゴルゴダとかそういうふうに呼ばれていきます。ドクロと呼ばれるその丘です。そこに十字架が建てられて、罪のない神の一人子が 苦しみもだえて、そこで命が絶たれていくということが起こりました。十字架というのは人間が作り出した処刑の中で最も恐ろしい道具だと言われています。一番どれだけ長い時間苦しむことができるのか、どれだけ悲惨な死に方をしていくことができるのか、それを実現したのが十字架刑です。致命傷ではないですが、両手両足に釘が打ち込まれて、そして晒される。体重がそこにかかってきますから、もう呼吸ができないような状況になるようです。しかし致命傷ではありませんから、足の骨が折れない限りは、普通は何日かそこでも苦しんで苦しんで、そして最後に気を狂ったように命が絶たれていくというのは、そういうですから極悪な犯罪人でしかそんな刑に処せられないということがあったんです。しかし一点の罪も犯されない、本当に良き隣人として、あの宮沢賢治が言ったようなですね、雨にも負けずのあの主人公のような、本当に病気の人がいたら見舞い、その人を治してあげて、友泣き者の友となって、そういう人がですね、十字架にかけられて死んでいくんです。しかしその十字架の意味を聖書は語っています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は本当に愛なる方です。しかし罪を守ったままでは私たちを受け入れることができません。ですから神様は考えられない行動に出られたのであります。これは式文ですけれども、これを罪の記録帳だと考えてください。生まれてから今日まで皆さんがしてきたこと、口に出したこと、心に思い描いたすべてが記録されている記録帳、まあ、神様はそういうのをお一人お一人に持っていらっしゃるというんです。もちろん良いことも書かれますが、大体の場合は罪の記録帳になるでしょうね。生まれてから毎日増えてるんですよ、ページが。毎日増えてますよ。生きれば生きるほど罪が多くなりますよ。本当です。意図してなくても人を傷つけることは十分ありますし、軽率な言葉で。いろんなことで私たちは人を不快にしたり、元気をなくさせたり、また人の命を奪い取っていく、元気を奪い取っていくような悪をします。この手は私たちだとしましょう。神様は私たちを愛しています。しかし私たちの上には罪の記録帳があります。毎日増えています。罪の常習犯です。もうどうすることもできない、分かっているけどやめられないという状態ですよね。傷つけたくない、こんなことを言いたくないけども、ついついトゲのある言葉を言ってしまうとかですね。おそらくそうです。もうどうしようもない。でも神様はこの罪という問題を憎まれるんです。罪を持ったままでは絶対に人間を天国に入れることはできないんです。ですから神様は本当に苦しまれたんですけども、この私たちと同じ肉体を持ったお方として、このイエス・キリストという方を地上にお使わしください。イエス・キリストという方は私と同じ肉体を持たれました。一つだけ違うことは、罪がないということです。しかし、その罪のない方が何をしてくださったのか、なぜ十字架で苦しまれたのか、それは、私たちは、おのおの自分勝手な道に向かっていってね、神様に背を向けていった。しかし、神様は、私たちのすべての罪を、皆さんのすべての罪とがを、キリストの上に負わせたというんです。そして本来私たちが受けなければいけなかった神の呪いとか怒りとか裁きを、この方が十字架の上で一瞬に受けてくださったというんです。誰のためでもない、あなたの罪のためにキリストは十字架で肉を裂き血を流されました。しかし父は彼らを許してあげてください。彼らは何をしているのか 自分で分からずにいるのですからと、私たちが悔い改める前に、私たちがごめんなさい悪かったですと言う前に、すでにこの方は許しを与えてくださいました。父を彼らを許してあげてください。その彼らには皆さんの名前も入っています。アブラハムがイサクを捧げた時にはストップがかかりました。でもイエス様が十字架にかけられた時にはストップがかからなかったんですよ。父なる神様はその方を私たちのために与えてくださったのであります。それぞれ祈りの時を持ちたいと思いますが、ぜひご自分の言葉で祈っていただけたらと思います。その後で聖餐の時を持ちましょう。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。驚くばかりの恵み、アメージンググレイスをもって私たちを死から命に、永遠の滅びから永遠の命の中に招き呼んでいてくださる神様、どうか私たちがこのキリストの恵みを軽率にも拒むことがないように、またこの恵みを無駄に受けることもないように、どうか私たちの新しく始まった一週間の歩みを導いてくださること、また主が十字架にかかられる前のように定めてくださった聖餐の時を持ちますが、神様どうぞこの目で見のみ味わうことのできるこの一つ一つのものを通して、私たちはいよいよ十字架をしっかりと心に刻み、そして感謝を持って喜びを持って神様、自分自身をあなたにお捧げしていくことができる、そのような私たちとしてくださいますように、主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。